瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸警察署交通課交通規制係長青山さんをお迎えして瀬戸市内の犯罪交通事故の発生状況についてお伺いしていきます。青山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、それでは早速ですが、瀬戸市内の犯罪の発生状況というのはいかがでしょうか。
はい、8月末現在の瀬戸市内の犯罪発生件数は374件で、昨年の同じ時期と比べ160件減少しております。しかし依然として自転車の盗難被害が最も多く、42件も発生しています。
はい、犯罪の総数が減っているのに自転車の盗難被害が多いですね。あの、自転車盗難の特徴みたいなものもあるんでしょうか。
はい、8月に発生した自転車盗難の被害者の約9割が鍵をかけずに被害に遭っています。被害場所は名鉄瀬戸線や愛知環状鉄道など駅の自転車置き場が半数を占めています。そこで瀬戸警察署では次の4点に注意するよう呼びかけています。まず1つ目は鍵かけを習慣づけること、2つ目は2つ以上の鍵をかけること、3つ目は管理された駐車場に止めること、4つ目は常に狙われているという危機感と防犯意識を持つこと、以上4点を心がけていただくよう呼びかけています。
はい、鍵かけが空き巣や自転車盗難被害防止の重要なポイントですね。よくわかりました。ところで最近、架空請求はがきが瀬戸市内のご家庭にたくさん届いているとお聞きしましたが、本当ですか。
はい、本当です。具体的には料金未納訴訟通知書というはがきが届き、身に覚えがないにもかかわらず訴訟を起こされたと思い込み、はがきに記載された電話番号に電話をかけてしまい、犯人に言われるままに現金を振り込んでしまったり、警察官をかたる者からの電話に言われる通り、その後自宅を訪れた者にキャッシュカードを渡してしまい、現金を引き出された事件が発生しています。
犯人も言葉巧みに信じ込ませてしまうんですね。これは防止策は何かありますか。
はい、これは私だけは大丈夫といった過信が非常に危険です。身に覚えのないハガキやメールなどは無視をする。お金に絡む話はまず詐欺を疑ってください。キャッシュカードや警察官が、市役所の職員が預かることは絶対にありません。一人で悩まず家族や警察に相談してください。
わかりました。決して自分一人で判断しないということが被害に遭わないポイントですね。さあ、それでは交通事故の発生状況はどうでしょうか。
はい、昨日残念ながら1名の方が安城市内で亡くなっており、現在愛知県内では交通事故で137人の方が亡くなっております。全国ワースト1位となっており、2位の埼玉県とは10名以上の差がついています。
そうなんですか。今年こそワースト1位返上したいものですね。確か昨年は瀬戸市内で下半期交通死亡事故が多発しましたよね。
はい、昨年は8月から12月までの4ヶ月連続で交通死亡事故が発生し、年間で6名の方が尊い命を落とされました。今年は昨年のような事故多発に歯止めをかけようと、8月の1ヶ月間交通機動隊の応援をもらい、毎日白バイを複数台投入しました。リスナーの皆さんの中にも8月に白バイを見かけた方が大勢おられると思います。
あ、そうだったんですね。効果はありましたか。
残念なことですが、8月28日に高齢の男性がバイクの単独事故でお亡くなりになりました。人身事故も昨年よりも5件増加しており、依然厳しい状況が続いています。
そうですか。街で白バイを見かけると、何もしてなくても緊張してしまいますもんね。交通ルール守らなきゃって思いますよね。
そうですね、白バイやパトカーがいなくても交通ルールはきちんと守っていただきたいと思います。
はい、わかりました。交通事故を起こさないポイントは何かありますか。
はい、ドライバーも自転車も歩行者の方も、すべての方に止まる、見る、待つの3つの基本をしっかり実践していただきたいと思います。交差点や道路を渡るときには、きちんと止まる、しっかり止まる、慌てずに待つということです。間違っても、慣れた道だからという ことは捨ててもしかして来るかもしれないなどと危険を予測して行動していただきたいと思います。
そうですね、いわゆるだろう運転ではなくかもしれない運転、これで事故が防げるわけですね。
はい、その通りです。ラジオをお聞きの皆さんも愛知県の厳しい交通情勢をよく認識して自分自身のことと捉え交通事故を起こさないよう皆さん一人一人が交通ルールをしっかり守り思いやり譲り合いの気持ちを持って交通事故防止に努めていただきたいと思います。
はい、さて今月は交通安全運動が行われるとお聞きしました。どのような運動でしょうか。
はい、明日9月21日から30日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施し県民総ぐるみで交通事故の防止を図ります。
交通安全運動の重点ポイントを教えてください。
はい、運動の重点はまず一つ目は歩行中の子どもと高齢者及び高齢ドライバーの交通事故防止、二つ目は夕暮れ時と夜間の歩行中自転車乗車中の交通事故防止、3つ目は全ての座席でシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、4つ目は飲酒運転を根絶、以上の4点です。
はい、これからの季節は日没時間も日増しに早まりますから夕暮れ時や夜間の交通事故に気をつけたいですね。
はい、その通りです。歩行者の方はドライバーから見えにくくなりますので夜の外出時にはできるだけ明るい服装と反射材の着用をぜひお願いしたいです。またドライバーの方には夕暮れ時の早めのライトの点灯、夜間のハイビームの活用で視認性を確保して安全運転に努めていただきたいと思います。
はい、瀬戸市でもこの安全運動期間中何かイベントあるんでしょうか。
はい、本日も午前7時半から明日から始まる秋の全国交通安全運動開催に先駆けて瀬戸市役所駐車場において瀬戸市長や各種団体から来賓を招きして出発式を行った後市内の主要交差点で一斉に交通大監視活動を行い市民の皆様に交通安全を呼びかけました。
その他にもイベントの予定はありますか。
はい、今月9月26日午前10時30分から瀬戸蔵において交通安全テント基地を開設して瀬戸市長にも参加をいただき瀬戸市民の皆さんに交通安全意識を盛り上げるための広報活動を行います。その他にもシートベルト、チャイルドシートの着用徹底、飲酒運転根絶、早めのライト点灯を呼びかけるキャンペーンなどを行います。
ぜひ市民の皆さんに交通安全の大切さを知ってもらう機会になるといいですね。そして最後、昨年から新聞ニュースなどで煽り運転という危険な運転報道されてますが詳しく教えてください。
はい、昨年6月に神奈川県の東名高速道路で交通上のトラブルから煽り運転を行い無理やり追い越し車線上で停止させられた乗用車が後続のトラックに追突され車外にいた夫婦が死亡する痛ましい事故が報じられました。この事故に端を発するように道路で煽り運転など危険な運転をする車の映像がニュースなどで報道されました。
煽り運転、具体的にどんな運転でしょう。
はい、車間距離を極端に詰めたり幅寄せをしたりして他の車に恐怖心を与えるような嫌がらせ行為を言います。
これは交通違反になるんですか。
はい、そうなんです。車間距離の不保持という交通違反に該当します。道路交通法では前の車に追従して走るときは何らかの理由で前の車が急ブレーキをかけたときでも追突を避けるための安全な車間距離を取るように定められているのです。
そうなんですね。でももし自分が運転していて何もしてないのに後続車に煽られたときはどうすればいいでしょうか。
はい、まず相手にせず道を譲るのが一番です。それでもしつこく煽ってくる場合は路肩に車を寄せて相手と関わらないことが一番です。もし相手が車から降りてきて何か仕掛けてきた場合は車から出ずにドアロックをかけて現場から110番通報してください。
なるほど、よくわかりました。ラジオをお聞きの皆さんも交通マナーを守りスマートな運転に心がけトラブルに巻き込まれないようご注意くださいね。今日は瀬戸警察署交通課交通規制係長青山さんをお迎えして瀬戸市内の犯罪交通事故の発生状況についてお伺いしました。